情報プラザヤを毎月第3木曜日は健康万歳をお送りしています。今回は八尾市立病院臨床検査技師の西野妙子先生にお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回西野先生は初めてこの FM チャオの健康万歳に出演されるということですけども、今のご心境どうですか？
すごい緊張してるんで、ちゃんと喋れるのかちょっと不安です。
ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずこの臨床検査技師という先生が務められているご職業なんですが、この臨床検査技師って私耳にはよくするんですけれども、具体的にどういったことをされているのかっていうのがよくわからないんですね。この臨床検査技師っていうのはどういったことをされるところなんでしょうか？
病院とかで採血とかをされた時に、そのデータを出したりだとか、あとまあ心電図を取ったりだとか、エコーを取ったりだとか、まあ、あとはあの O15とかの細菌検査とかをしたりとか、まあ、様々分野は分かれてるんですけれども、まあ、あの検査のデータを出してあの医師に見ていただいて、それをあの患者さん の, あの治療の方に役立てていただくというお仕事の方をしています。
と言いますと、あのどちらかというと患者さんの治療というよりは、病気と向き合ってその病気の治療法がないかとか、その病気はどういったものなのかというのを調べるお仕事をされているということでしょうか？
そうですね、例えば、まあ、私分野としては細菌検査を主にしてるんですけれども、細菌検査ですとあのどのお薬の方が効くのかっていうような患者性試験っていうのを行うんですけれども、まあ、そういうところはやはりあのデータを出してるのかなとは思います。
今いろんな病気があって、そしていろんなお薬があると思うんですけれども、先生が今まで経験された中でこの病気は大変だったとか、このお薬の検査は難しかったなっていったことはありますか？
そうですね、あのやはり、耐性菌が、まあ、たくさんあの出てきた時にあの、まあ、それを食い止めるっていうような、まあ、いわゆるよく言われる病院院内感染と言われるようなことが、まあ、過去経験したことはあるんですけれども、まあ、そういう時にそれをまあ収束させる、なくすっていうことが、まあ、ちょっとあの時間がかなり1ヶ月2ヶ月、まあ、3ヶ月と時間はかかるんですけれども、収束させるっていうことがすごい苦労したことがあるので、まあ、そのあたりですかね。
話を聞いているだけでもすごくこう気の遠くなりそうな細かい作業が多いように感じるんですけれども、先生の一日のスケジュールで言いますとどういったことをされているんでしょうか？
そうですね、まあ一日、まあ、通してあの、まあ、その細菌検査の、まあ、従事をしているんですけれども、まず患者さんの検体がこちらの方に届いて、それを、まあ、あの菌がよく生える培地というものに塗るんですけれども、まあ、その培地に塗って、それをあの培養、一晩培養して、翌日それをあの見て、あの、まあ、どんな菌がいてるのかっていうことと、で、まあ、菌がいたらそれが、まあ、病原性があるのかどうかっていうのを、判断して、あの感受性試験っていうのを実施して、でそれに対してどんな菌名なのかっていうのも一緒にお返しするっていう流れを、まあ、毎日じゅんぐりじゅんぐりあのしてるんですけれども、まあ、それ以外にもあのICT 活動っていうものも行ってまして、まあ、病院の感染症を、まあ、早く治そうというようなチーム医療っていうのもあの中で行っています。
先ほど院内感染という言葉が出ましたけれども、その病院にはいろんな病気をされている方が大勢いらっしゃるかと思うんです。その院内感染してしまうような病気っていうのはどういったものが多いんですか？
まあ、あのやはりよく言われる MRSA、 耐性菌が多いんですけど、多くの薬剤に対してやはり耐性菌をあの耐性を獲得したものの菌が多いんですけれども、まあ、あの患者さんですとやはりその免疫力が落ちているような患者さん、あの例えば血液内科の患者さんだとか、あと抗がん剤の治療をされているような患者さんとかはやはり免疫力が下がっているので、あのやはりそういうあのちょっとした弱い菌でもあのあの感染症を起こしてしまうということで、まあ、それがあの他の方にも伝播して、あの、まあ、いわゆるアウトブレイクということを起こしているのかなと思います。
院内感染の心配があるということは、耐性菌をお持ちで病院に来られてないお家にいらっしゃる方がもし身近にいたら移ってしまうかもしれないっていうことですよね。
そうですね。でそのまあ健康な方ですとおそらくそれが、まあ、例えば錠剤というか持っていてもその方にとっては、まあ、感染症というのはおそらく起こさないとは思うんですけれども、ただその免疫力の落ちている方、まあ、特に入院されているような方ですとやはり免疫力が落ちるんでその方にちょっと移ってしまうと、まあ、感染させてしまうということはあるかと思うので、まあ、日常健康な方が一緒に接する中では感染するということはそういうまあ、いわゆるアウトブレイクするような菌に関してはないかとは思うんですけれども。
では耐性菌の感染っていうのは病院の中で特に気をつけていかないといけないということですね。
そうですね。病院の中でやはり患者様のケアを看護師さんがされるかと思うんですけれども、まあ、その中で、まあ、一人の患者さんに対して、まあ、あるケアをした後に必ずその手洗いっていうことを行っていただいてから次の患者様にまたケアをしていただくっていうようなことをしていただかないと、まあ、先に患者さんやったケアをされた患者様で、まあ、例えば耐性菌を持っていてで次の方が持っていないとすると、まあ、手を洗わない状態で次の患者さんのケアをするとそれがまあ移してしまうという可能性はやはりありますね。患者様にもしていただきたいですし、その医療従事者、まあ、看護師さんをはじめドクターもそうですし関わる方全ての方がやはり手洗いというのが重要になってくるかと思います。
西野先生は臨床検査技師のお一人ということですが、この八尾市立病院には臨床検査技師という方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
全部で ちょっと分野が分かれているので、まあ、細菌をしている人間としては3人なんですけど、あとその、まあ、先ほど言ってた心電図とかエコーとかしている人間で、まあ、8名程度いらっしゃって、あと検体検査っていって採血して調べる検査の方にも、まあ、7、8人程度いますので、まあ、全部合わせます と、まあ、20人いくかなっていうぐらいの人数になるかと思います。
全部でそれだけの人数がいるということは本当に臨床検査技師というお仕事が幅広いお仕事だというのが分かりますよね。
そうですね。かなり専門性を要するような分野とかもありますので、まあ、病院の大きさによっては全ての業務をこなしているという方もいらっしゃるかと思うんですけども、やはり少し大きな病院になってくると専門で分かれている病院が多いかと思います。
この夏もね、暑かったり大雨が降ったり寒くなったりとちょっと体調を崩しやすい気候が続いていたかと思うんですが、これから秋冬にかけてまた体調の崩しやすい時期がね、温度が変わって病気しやすい方も多いと思うんですが、先生から見てその病気をしにくいというか抵抗力をつけるために、病気をしないためにどういった心がけが必要だと思いますか？
まずはもちろん家に帰ったら手洗いとうがいをするっていうことは基本やとは思うんですけど、あとは睡眠をきっちりとって、まあ、ご飯はちゃんと3食食べるっていう基本的なところをまずしたらいいのかなとは思います。
先生が調べられている細菌とかご病気とかいろいろあると思うんですが、これからの時期気をつけなくてはいけない病気とかってありますか？
そうですね、まだ少し夏が まだ続いてるんですけれども、意外と夏の終わりぐらいに、まあ、腸炎ビブリオだとかそういった菌が割と出てきたりとかもしますし、あとキャンピロバクター、鶏肉とかからよく出てくるキャンピロバクターとかは結構年1年通じて出るような菌ですので、これから、まあ、秋になって冬になって寒くなるからといって、まあ、食中毒がないと思わずに1年間やっぱり気をつけていただく方がいいかと思います。
先ほどのお話の中で院内感染というお話が出ましたが、今病院の中での感染を防ぐ活動がいろんな病院で行われていると伺いました。この八尾市立病院でもその活動が行われているということですが、詳しくお聞きしてよろしいでしょうか？
八尾市立病院でも、ICT 活動といいまして、病院の中で、感染症を起こしている患者さんを、ケアしていくというような活動なんですけれども、私最近 の認定の検査技師と薬剤師で看護師で医師と、この4職種が集まりまして、で、1人の患者さんに対してどんな菌が出てて、で、どのような抗生剤を使ってて、で今病状はどうであってというようなところを見て、それが感染症がうまくコントロールできてなければ、こちらから適切な抗生剤に変えていただくとか、こちらからいろいろコンサルテーションするというような仕事をしているんですけれども。
ICT 活動という言葉自体、私は初めてお聞きしたんですけれども、その院内感染を防ぐためにこういった活動が積極的に行われているんですね。
そうですね。ICT というのはインフェクションコントロールチームという略なんですけれども、やはり病院の中で、感染症で、自発症以外で入院されてても、入院している途中で感染症を起こされる患者さんもいますし、もちろん感染症だけではないんですけれども、いろんな病気で入院されている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私たちはその細菌というものを扱っているということで、細菌の感染症っていうところを、ケアできる、で、早く患者さんを治療するというところで、それをサポートしていければということで、各職種が集まって、それぞれ の得意分野というところでいろんな情報を提供して、でそれを一つに集約して、患者さんが最も早く感染症を治していただくというような方法を考えていっています。
各分野の先生方が集まられて、その ICT 活動を行われているということですが、どのぐらいの頻度で行われているんですか？
今週1回、毎週水曜日に集まりまして、で1人の患者さんに対してディスカッションするんですけれども、私は検査技師ですので、細菌検査のデータっていう患者、その患者さんに対して細菌検査がどんな結果が出てるのかっていうのを出して、薬剤師さんはその方が、どのようなお薬を使っているかっていうのを情報を出していただきまして、で看護師さんの方は、その方の、経過だとか、どのようなケアをしている方だとかっていうところを、情報を出していただいて、でそれを、ドクターの方が、まとめていただくというような役割で、そのような活動を行っています。
八尾市立病院では週に一度この ICT 活動が行われているということですので、院内感染をしないためにも皆さんがより力を入れられているというのが分かりますね。ではお話は変わるんですけれども、今度は西野先生ご自身のお話を伺いたいと思います。西野先生は今臨床検査技師として働いていらっしゃいますけれども、そもそもお医者さんの中でもいろんな分野があると思うんですが、なぜあえてこの臨床検査技師選ばれたんでしょうか？
そうですね。私もこの検査技師になるのに専門学校に通ったんですけれども、その進路を考えるときに、データを出すというようなところ、先生の右腕となるような仕事に就きたいっていうふうに、考えて、専門学校に行こうと思って、一応臨床検査技師の方を目指しました。
私のイメージなんですが、お医者さんの勉強ってものすごく難しいという考えなんですけれども、勉強は難しくなかったですか？
そうですね。結構毎日学校も小テストがあったりだとかで、卒業試験も3回あったりだとか、結構、ずっと勉強しないといけない状態やったんですけど、国家試験が1回で合格できて、それはそれでよかったんですけど、結構やっぱり、その時は勉強して、でも今それを頑張ったんで、今があるんで、それはそれでよかったなと思います。
国家試験って何倍ぐらいの倍率なんですか？
ある程度一応6割以上取っていれば、合格とは言うんですけれども、後で自己採点して、大体合格不合格とか分かるんで、大体6割以上取ってたら合格っていうんですけど、やはりその年によって、やはり 難しいとか簡単だとかっていう年もあったんで、まあ、私の年はたまたまその前の年がすごい難しかったみたいなんで、すごい全国の合格率が悪かった年の次の年やったんで結構簡単だったんで、まあなんか友達とかもみんな受かっててよかったんですけど、やっぱりね全国的にも結構言い悪いとかっていうのも学校によってもあるみたいなん で私もその学校を決めるときにやっぱり合格率がいいところをっていうのを思って、であの今自分があの卒業した学校を選びました。
ではその国家試験を合格されて今臨床検査技師として働かれているわけですけれども、何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
それを言ってしまうと大体年齢が分かってしまうんですけど、今ね16年丸16年してますね、はい、
長年やられてきて臨床検査技師のやりがいっていうのはどんなところですか？
そうですね、あの私はもうあの就職した時からずっとあの細菌検査の方に携わってるんですけれども、やはりあのまあ、細菌検査でいうと、まあ、あの感染症で何や分かれへんな、熱あるし、であのこう血液のデータも悪いしっていうようなところで先生が悩んでるところに、まあ、こちらからのこの菌出てますよっていうようなことを早く報告したら、まあ、先生がありがとうとかって言ってくれて、で患者さんも早く良くなったら嬉しいなっていうので、すごいやりがいを感じてます。
今は八尾市立病院にお勤めということですけれども、八尾市立病院にはどのぐらいいらっしゃるんですか？
実はあのつい本当に最近来たところで、まだここにちょうど9月1日、去年の9月1日からこちらの方にあの就職させていただいているので、まだ1年ぐらいになります。
八尾市はどういった細菌とか病気が多いんでしょうか？聞いても大丈夫ですか？これって
印象なんですけれども、前いた病院よりこちらの方がベッド数は少ないんですけど、検体数とかもこちらの方がまあ少なくはなるんですけれども、いわゆる結核といわれる菌 の結構陽性の割合が前にいたところよりは結構多いかなという印象はあるので、やっぱり結核菌が少し多い地域なのかなという印象は受けますね。
病気とかしないようにしっかりと予防しなくてはいけないですよね。
そうですね、まあ、かといってね、その四六時中マスクしてろとも、まあ、言うのも難しいところはあるかと思うんですけれども、まあ、やっぱり結核になりやすい方っていうのはやっぱりその健康状態がやっぱり良くない方が多いようですので、やっぱりしっかり食べるっていうこととしっかり睡眠とるということはやっぱり大事やと思うんで、そのあたり気をつけていただいたらいいかと思います。
お仕事がお休みの時ってどんなことされてるんですか？
そうですね、まあ、私あの2歳の子供がいるので、やっぱり今はちょっとまだ子供が小さいので結構子供に、まあ手がかかるというか、まあ、子供と一緒に遊びに行ったりとか、まあ、そういうところで結構休日を過ごしてますね。
お休みの日はどちらまで行かれたりとかするんですか？
そうですね、まあ、あの実家とかにもよく行ったりもするんですけれども、まあ、近所のショッピングモールとかに行ったりとかして、まあ、ちょっとあの遊んで、で子供もまあ楽しんで、まあ、帰ってくるっていうような休日を過ごしてますね。
西野先生が子育てする中で大変なことってどんなところですか？
そうですね、まあ、うちの子は割とあの、まあ、健康な方かなと思うので、まあ、そんな大きな病気もしてないので、あの割と助かってる部分もあるんですけれども、まあ、あの結構友達の話とか聞いてると、ご飯なかなか食べなくってとかいうような話も聞くんですけど、うちの子結構どちらかといえば大人に近いぐらい食べるので、あんまり、まあ、苦労はしてないのかなって。結構夜泣きとかも最初から全然しない方だったので、すごい楽にはあの子育てできてるのかなと思ってます。
お子さんは将来どんな人になってほしいですか？
そうですね、あの、まあ、今結構やんちゃなんですけど、まあ、あのやんちゃはやんちゃでいいと思うんですけど、あの、まあ、ちゃんと正しい道に行っていただけたらいいかなとは思います。
お仕事では八尾市立病院で臨床検査技師として働かれて、そしてお家では2歳のお子様を子育てされているということですが、あの他にも学会にも出られたりしてるんですよね？
そうですね。ちょっとまあ最近は子供ができてなかなか難しいんですけど、まあ学会発表とかも何度かさせていただいたことはあります。
学会で先生がお仕事されているその細菌のことでありますとか、そういったデータを発表されるんですよね。
そうですね。まあ日々やってるルーチンの中から見出されたデータっていうものを発表させてもらったりとかっていうのをしてます。
今、臨床検査技師のお仕事、そして学会でのお仕事もあるということですが、先生にとって一番大変なことってどのお仕事ですか？
そうですね。一番大変っていうのは、まあ日々の、まあ、ルーチン業務でいくと、やっぱり経験が、16年もやってるので、ある程度いろんな菌っていうのは経験してきてるので、やっぱり大体見たら分かるレベルにはなってるんですけど、やっぱり今まで見たことのないような菌とか出てきたりすると、これ何菌だろうってすごい悩んだ時に、これっていう最終的な答えが出るまでっていうのがすごいやっぱり大変かなとは思います。
その細菌が判明したとき、先ほどもおっしゃってましたけれども、やりがいを感じますよね。
そうですね。最終的な答えが出てくれるとちょっとホッとするというか、で早く報告しなければっていう気になりますね。
さまざまな話を伺ってまいりましたけれども、最近エボラ熱とかデング熱とかいろいろメディアで話題ですけれども、こういったことって本当に自分自身ではかかってるかどうかってわからないですよね。
そうですね。やっぱり自分ではわからないかと思うんで、熱が長期間続くだとか、そういう症状がやっぱあれば病院にすぐにやっぱり行ってもらわないと、周りの人に広めてしまうということもあるかと思うんで、早く病院を受診した方がいいかと思います。
ちょっとでも怪しいなと思ったら、お近くの病院に行っていただくようにお願いいたします。では、さまざまなお話を伺ってまいりましたけれども、最後に西野先生からお医者さん、そして臨床検査技師などを目指す方々に一言メッセージをいただけますでしょうか。
医療職は本当に、大変だとは思うんですけれども、責任も多いですし、でもやっぱりやりがいがあるかと思うんで、頑張って勉強してなっていただけたらなと思います。
今回お話をお伺いしましたのは、八尾市立病院臨床検査技師の西野妙子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。